ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューしますヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は熊本県消費生活センターを紹介したいと思います。スタジオには熊本県環境生活部県民生活局消費生活課から三住俊美さんにお越しいただきました。三住さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあ、皆さん熊本県消費生活センターというのは聞いたことがあるだろうと思うんですけれども。
ありがとうございます。
はい。まあ、なんか私なんかのイメージでいきますと、いわゆるこう何ですか、こういろんなこう悪徳商法とか、いろんなこうトラブルなんかを相談するようなところかなというふうに思うんですが、具体的な活動といいますか、どういうことをやってらっしゃるところなんですかね。
はい。消費生活センターといいますのは、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するために消費生活相談、斡旋、情報提供等を行っている行政機関なんです。
はい。
で、県内には現在県および各14市に消費生活センターが設置されているんです。加えて消費生活相談を受ける相談窓口が各市町村に設置をされています。で、まさしく今おっしゃったみたいに、消費生活センター相談窓口では、悪質商法被害とかですね、消費者トラブル、それから借金、多重債務問題と製品の不具合や製品事故、それから賃貸借のトラブルなど大変幅広いご相談を受けているんです。
いろいろあるんですね、相談乗っていただけることが。
そうですね。例えば梅雨の時期とかですと、はい、毎年必ずカビのご相談入りますし、それから製品事故と先ほど申し上げましたけれども、はい、例えばですね、そうですね、携帯の充電器からちょっと発火したとかいうようなご相談も今いただいております。そういうクリーニングのトラブルのご相談とか、あとですね、苦情ではなくってお問い合わせという形なんですが、例えばお香典とかお祝儀の額、一般的にどのくらいなんだろうかとか、あと改名代とかですね、はい、そういうご相談もいただいているところです。
そういう相談が来た時はどういうふうに答えられるんですか、三住さんたちは。
ですね、お祝儀とかお香典とか、改名代とかっていうのは、もちろんその決まったものがあるわけではないですので、私どももいろいろな、出されている本とか資料とかをこう見ながら、はい、一般的に、このくらいですよねみたいなことでいろんな情報を提供させていただいているところです。
もうよろず相談ですね。
はい、そうですね。まさしくそのような形で県民の皆様方からご相談いただいておりますので、熊本県の消費生活センターで昨年度6400件を超えるご相談いただいておりますし、また県内の市町村では昨年度トータルで1万件を超えるご相談がいただいているところです。
はあ。まあちょっとこれ、じゃあ生活暮らしの中でこれってどうなんだろうとか、さっきの改名代じゃないですけども、ちょっとね、なかなか普段はピンとこないようなものなんかでも相談しちゃっていいんですね。
もう本当に何かありましたら、ぜひお気軽にご相談いただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。
なるほどね、なんか心強い味方ですね。
ありがとうございます。
で、先ほど6000件を超える、県だけでね、それぐらいの相談があるということですけれども、その中でもやっぱり一番多いのは、
やっぱりですね、一番多くなってますのは、やはりパソコンや携帯電話に関する、パソコンや携帯電話を使ってのこういろいろなトラブルに関するご相談が多くなってまして、例えばそのパソコンや携帯電話に身に覚えがない請求が来るとか、いろいろなメールが来るとかですね、そういうご相談が一番多くなってます。
これは皆さん心当たりといいますかね、一度や二度ぐらいはあるんじゃないかなと思いますが、あれなんで来るんでしょうね。
そうですね、
もうほんと不思議ですけれども、 まあ、こういう時代だからどこかでやっぱりメールアドレスというのは漏れていってるんだろうなとは思うんですけれども、
単にその漏れてるというだけではなくって、そのアドレスというのはまあ一種のアルファベットと数字の組み合わせになってますので、いろいろな組み合わせをですね自動的にやっても流してる可能性もないわけではないと思われます。
機械的にですね。
そうです、はい。なのでその来たメールをですね開いてしまったり、返信してしまったりするとそのメールアドレスが生きてるというのを相手に知らせてしまうということにもなりかねないので、だからやっぱり知らないそのメールアドレスからのメールっていうのは不用意に開けない、返信しないっていうのを基本にしていただきたいというふうに思います。
もう開くのですらちょっとあれなんですかね。
そうですね、開くことによってそのメールアドレスが生きてるということを相手に教えてしまう可能性もあると言われてますので。
なるほど、
はい。
まあ、そういったことから、まあ、ちょっとしたね悪質な商法だったりとか、いろんなトラブルに巻き込まれていく方もたくさんいらっしゃるんだそうですね。
そうですね、平成24年度に県消費生活センターに寄せられたご相談の中にはですね、出会い系サイトや、いわゆる桜サイト、というものに関するご相談が多数あります。桜サイトって皆様ご存知ですかね。
桜サイト開花情報をお伝えするわけじゃないですね。
ちょっと違いますね。でもそれが、言葉的にはそれ桜っていうことから、はい、花の桜ではないんですけども、例えばですねお金をあげるとか有名人の悩みを聞いてほしいとか無料で出会えるなどと誘われて、でメール交換なので有料ポイントを払わせるような手口なんです。
はあ、来たことあります。
ありますか。
有名芸能人の誰々が悩んでいます、私はマネージャーですみたいな。
そうです、そうです、はい。
来るわけないだろって話ですよね。でもやっぱりね、そういうのあるんですよね。
そうです、そうです、はい。
年間でまあそういうトラブルに巻き込まれて熊本だけでも被害額が相当あるんですってね。
熊本県消費生活センターにお寄せいただいているご相談に伴う既払い額、すでに払っている額です、私たち被害額と呼んでるんですけども、それで13億円を超えてますので。
熊本のしかもその県
で
把握されている分で、じゃあ相当ありますね、やっぱり全国と考えますと ね、
はい。だからそういうお金がですねその本当に、使わないでいいところに流れないで、それが地域経済に流れることによって地域経済もすごく活性化していくと思いますので、まずそのあれちょっと変だなと思われたらその契約する前に一呼吸置くとか、そのメールを送る前に一呼吸置くってよく考えていただく。それから、契約してしまった後とかメールを送ってしまった後でもその消費生活センターとか市町村の窓口、消費生活センターとかにですねぜひご相談いただければというふうに思っているところです。
そうですね、今いくつかちょっと事例も紹介していただきましたけども、他にもいろいろこういうパターンというような事例があるということですので、気をつけなければいけないやつをいくつか紹介していただけますか。
はい、ですね、最近非常に多くなっておりますのが、健康食品の送りつけ商法というものが多くなってます。でこれはですね高齢者の方がターゲットになっているようで、私どもにいただいているご相談 の、 その、方の平均の年齢が75、6歳ぐらいなんですが、まず手口としてはですね、以前注文した健康食品を送りますっていう電話がまずあります。
はい、
でその電話を受けられた方がですね、そんな電話そんな注文してませんよっていうふうに言うと、その受け取らないと裁判を起こすと言ったりとか、そのあとはですね3ヶ月分のうち1ヶ月分だけでも受け取ってくださいよみたいに言って強引に勧誘を進めたりするものです。
へ、
はい、とかですね、もう長時間電話勧誘して、もう 要するに切ろうとしてもなかなかこういろいろ言って切らせないで、で相談者を根負けさせてですね仕方なく1ヶ月分だけを購入させるようなケースもあるんです。 はい、でこういうあの健康食品の送りつけのご相談って、今年度に入ってから急増してまして、昨年度1年間の相談件数101件なんですが、この4月から6月の相談件数はすでに139件。
わー多いですね、
はい、昨年度1年間分超えてるんです。
いやー、まあ、ほら健康食品ブームですから、皆さん1回や2回はね、どっかの何かを、ね、試しにっつって頼んだこともあると思うんですよね、とやっぱ あれも頼んでたかなみたいな、
そうですね、特に高齢者の方が多いので、そこ そのあもしかして私頼んだのかもとか思われる、で、あじゃあ持ってきてくださいって言われて場合もあるんですね。でこれがその運送業者さんが持ってこられて、で代引きですね、代金引き換えになってますので、その場でお金を払ってしまうともう契約が成立しているというふうになってしまうので、
なるほど、
はい、だから注文したかな注文してないかなと思われるのであれば、まずは持って帰ってもらうというふうにしてもらったがいいと思います。
まあ、ちょっと持ってきた宅配業者さんなんかに悪いかななんてね、
特に高齢者の方はです ね
思っちゃうんですよ ね、
んな思われるんですよね。
でもやっぱり身に覚えのないものは、はい、もうすいませんと、
そうです、
ね、
はい、きっぱりと毅然とお断りいただく、ですみませんじゃなくっていりません、
あ
不要です、あのよく熊本弁でですね、なあもうよかですよかですって、
はいはいはい、
断りの意味でよかですよかですって、言ってしまう高齢者の方いらっしゃるんですが、よかですって言うとイコールイエスと、
はいはい、
というふうに捉えてしまうこともあるので、きっぱりといらないときはいりませんと言っていただくのが、もうぜひそのようにしていただきたいというふうに思います。
なるほどですね。これあの仮にまあ間違ってそれをじゃあ受け取っちゃいました、はい、お金も払っちゃいました、
はい、
でもこれ全然身に覚えがないものだと、
はい、
いう場合なんかにお金を取り戻したいと、
はい、
当然皆さん思われますよね、
はいはい、
これって取り戻せるものなんですか。
一旦お支払ってしまうとですね、非常に取り戻すのは大変難しいんです、はい、ただまあ場合によってはですね、その事業者さんと交渉をして、取り戻してるケースもありますので、だからまずはすぐにご相談をいただきたいというふうに思います。
だから取り戻せてるケースもあるんでしょうけれども、時間もかかるし手間もかかるし、はい、ということで、はい、またなかなか難しいんですよね。
そうですね、その相手の業者と連絡が取れないこともまあまああるんです。もうそうなってくるともう本当に取り戻しっていうのはできないので、はい、だからまずはそのこうあれ変だなと思われたら、あの契約しない、お金を払わないというのを基本にしていただきたいというふうに思います、
はい、いやーもうこれはね、もう今ほんといろんなパターンでいろんな形でね、
はい、
こういう商法だったりちょっと詐欺まがい、まあ、実際もう詐欺だなっていうようなものまでいっぱいあるわけでしょ、
はい、
これあのいろんなパターンをこう三住さんたちも探していくのが大変ですね。
そうですね、
いろんな形がどんどん出てくるでしょ。
あの私どもの消費生活センターでしたら、そういうのに対応してベテランの相談員が13人おりまして、日々のご相談にあの対応しているところですので、やはりあのご相談者の方とあの直接お話をさせていただいてですね、でそのどういうふうにやっていくのかっていうのを毎日考えてやっているところです。
なるほどですね、はい、まあ、あのよろず相談から もちろん真剣な相談までいろいろね受けていただけますので、皆さんぜひあの、まあ、これあの県庁にありますので、県庁にご来館いただくか、もしくはお問い合わせ電話番号の方を紹介しますので、こちらにお電話ください。電話番号は 096-383-0999 096-383-0999、こちらにまずはお問い合わせをしていただくということですね、
はい、
まあ、ちょっとでも怪しいなと思ったら聞いてみるといいかもしれませんね。
そうですね、はい、
はい、我々の知らない情報でも三住さんたちはもう日々勉強されていらっしゃいますので、まずは聞いてみるというところですね、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、そしてホームページの方もありますので、熊本県消費生活センター、こちらの方で検索を、ね、してご覧いただきたいと思います、ということで今日は、熊本県消費生活センターから三住としみさんにお越しいただきました。三住さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。